なぜこれが効くか。ブルーテドボヤイユはフランス料理の基本的なソースで、鶏肉を使用して濃厚な風味を引き出します。最初に鶏肉を焼くことで肉の旨味を鍋に移し、次に野菜を加えて炒めることで甘みと香ばしさを引き出します。薄力粉を加えることでソースにとろみをつけ、ブイヨンを加えることで風味が豊かになります。もしソースがあまりにも濃厚になった場合は、ブイヨンを少し追加して濃度を調整しましょう。また焼き色がつかない場合は、熱を少し上げて再度焼き色をつけると良いでしょう。このレシピは料理の基本技術を学ぶ上で優れた例となります。ありがちな失敗、ルーの加熱が足りない。白いルーでも十分に火を入れないと小麦粉の生臭さが残る。目安、バターと薄力粉を同量、中火で2から3分以上。淡黄色のままナッツのような香りが立ち、生っぽさが消える状態。なぜ大事か。加熱不足のルーで作るブルーテは、舌に残る粉っぽい後味、海苔のような味が出て、後からブイヨンを足しても消えない。どうするか。木べらで絶え間なく混ぜ、ルーが緩んでふつふつとなる状態まで。色は淡いままで構わない。これはブロンドルーであり、ブラウンルーではない。ただし火だけはしっかり入れる。熱いルーに冷たいブイヨンを一気に注ぐ。急に冷たい液体を入れると、でんぷんが固まりダマになる。目安、ブイヨンを別鍋で温めておき、3から4回に分けて加える。一度ごとに泡立て器で完全に溶かしてから次へ。なぜ大事か。ブルーテの滑らかさは、でんぷんが均一にゲル化することから生まれる。ダマができると粒子が偏り、後で立て直すのは難しい。どうするか。隣でブイヨンを温めておく。お玉一杯ずつルーに注ぎ、泡立て器で混ぜて完全に均一にしてから次のお玉を加える。これを繰り返す。強火でグツグツ煮立てる。ブルーテは強い沸騰で分離し、色も濁る。目安、85から90度のごく弱い煮立ち。表面がかすかに揺れる程度を20から30分以上保つ。なぜ大事か。長くゆっくり煮ることで粉っぽさが抜け、風味が凝縮する。強火だとでんぷんが働きすぎてゴム状になり、鍋底も焦げやすい。どうするか。とろみがついたら火を弱め、鍋をやや片側にずらすことで、アクと油が片側に集まりやすくなる。上がったアクはこまめにすくう。こす工程を省く。ブルーテは鏡のように滑らかであるべき。仕上げに、目の細かいこし器、あればシノワを通し、お玉の背で軽く押して具を絞る。なぜ大事か。どれだけ丁寧に煮ても、ミルポワの細かい繊維やブイヨンの凝固片が残る。この最後のコシが、スープとソースを分ける。どうするか、きれいな鍋にこして戻し、もう一度温めて味を整え、火から下ろしてから、冷たいバターを一かけ混ぜる。モンテオブール。これでツヤが生まれる。見極めのポイント、ルーが薄くトーストしたアーモンドのような香りを放ち、濡れた砂のような質感に変わった状態。しっかり火が通り、色はまだ淡いまま。ブイヨンを加えるたびに、白いでんぷんの縞が残らず、滑らかに溶け込んでいく様子。ダマを作らない正しい注ぎ方。スプーンの背に薄い膜を残し、指で線を引くとくっきり跡が残る濃度。古典フランス料理のナッペ、スプーンに均一な薄い膜となってまとわりつく濃度の目安の指標。最終的な仕上がりが生姜色で艶やかであり、白く粉っぽくも油が浮いていない状態。色と艶が両立している。ブーテ、淡い色のストックをバターと小麦粉のルーでとろみ付けした滑らかな白系のフランスソースは、フランス古典料理の基礎をなすソースの一つです。ソースメール、母なるソース。そこから多くの派生ソースが作られる、ごく少数の基本ソースという枠組みは、19世紀初頭にマリ・アントワーヌ・カレームが体系化し、エスパニョール、ブルーテ、アルマンド、ベシャメルをグランドソースとして位置づけました。約100年後、オーギュスト・エスコフィエがルギード・キュリネア、1903年でこれを整理し直し、アルマンドをブルーテの派生、ソース・フィーユとして細分類、トマトとオランデーズを加えて、現在まで教えられている 五大ソース体系に整えました。ブルーテドボライユ、鶏のブルーテはその代表例で、シュプレム、アルマンド、イボワールといった派生ソースの母にあたります。